この9章のところではイスラエルに帰還した人たちのことが記されてあります。2節を見ると、彼らの周遊地である彼らの町々に戻ってきて最初に住み着いたのはイスラエルの人々、祭司たち、レビ人および宮のしもべたちであったとあるわけなんですけれども、バビロンの捕囚はおよそ70年にわたって異国の地で虜となっていたわけです。70年というならば、もうそれは人の一生の生涯であると思いますけれども、しかし彼らがこのバビロンから帰還してきた時には、またそれぞれのところの住む場所が割り当てられていたということであるわけです。それはもう本当に彼らは忠実に、しかももう70年間待ち望んでいた。神様は必ず返してくださり、元通りになるという、そのことを彼らは信じ待ち望んで、そしてそれぞれの所有地に住み着くということにしたわけです。そのような状況の中にあって、祭司レビ人また宮のしもべたちはこのエルサレムに住み、そしてこの神殿の復興に努めていくということとなったわけです。しかしその神殿を再建するというのは容易なことではなかったわけです。もちろん神殿は完全に破壊されてしまい、しかしまた周りには敵がいる、自分たちの食べ物も自分たちの手で得ていかなければならないというような、もう3つの苦痛、そしてまた困難があったわけですけれども、彼らはそういう苦しみをも神様は助けてくださり、その困難を乗り越えさせて第二神殿を建てるということになったわけです。13節を見ると、彼らの同族で一族の頭たちは1760人、彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した勇士たちであったという言葉が出てきます。祭司レビ人、神の宮に奉仕をする、その人たちが、このもちろん宮で奉仕をするということに熟練していたわけなんですけれども、それとともに勇士たちであった。周りから敵がいつ攻めてくるかわからない。ですから彼らは片手には宮の再建の道具を持って使い、そしてもう一方の手にはこの武器を取るというような、もう二つのことを彼らはしていったということであるわけです。しかも神殿は完全に破壊されていた。しかしそのような状況にあっても、このレビ人は何をしていったのかというと、18節のところを見ると、この東方にある王の門にいるこの人々はレビ人の宿営の門営であった。もう崩れた門のところにあっても、レビ人はその門営として、もう崩れたこの神殿を守る。そしておそらくはそのところに天幕をまず張って、そして場所を整備し、そしてまず神様を礼拝するっていうことを始めたであろうと思われるわけです。そのことは19節のところにも、コラの子エブヤサフの子であるコレの子シャルムとその父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人はその奉仕の務めにつき天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は主の宿営の門口を守るものであったとあるわけです。コラは、その先祖のコラはこのモーセに逆らって、そして滅ぼされる。しかしその末裔は神様の憐れみによってこの神の幕屋で使えるものとせられたということがあったわけです。 まあ、このところでもそのコラの子孫たちは、主の宿営の門口を守る者として、用いられる、そしてそのことは20節のところに、かつては、エルアザルの子ピネハスが彼らの長であり、主が彼と共におられた、まあ、ピネハスという人がこの、宿営の門の長として、用いられた、そしてそれは主が彼と共におられたということで、本当にこの門口を守るということは大切な役割があったわけです。それこそ敵が外から侵入してくるかわからない、そしてまた大切な宮を守るということで、たとえ門へというような直接神様に礼拝を捧げるというような役割でなくたなかったとしても、それは大切な門であったということがわかるわけです。そしてこのことは22節を見ると、入り口にいる門営として選ばれた子らの人たち合わせて212人であった。彼らはそれぞれの村で系図に記載された。ダビデと預言者サムエルが彼らの忠実さに基づいてこの職務を定めたのである。先祖の子らは不忠実でありモーセに逆らったわけですけれども、しかしその子孫たちは非常に忠実に奉仕をした。そしてダビデとサムエルは彼らの忠実さに基づいてこの職務を定めたとあるわけです。まあ、私たちも、まあ、言うなれば、新しいこのキリストの体に属するものとなった、そしてまたそれぞれの役割というのが当てられているわけですけれども、私たちは何よりも主に対して忠実なものでありたいということを思います。たとえ街道の掃除をするというような奉仕であっても、それはまた尊い働きであるわけです。まあ、いろんな奉仕がありますが、しかし私たちは主にあって与えられたところを責任を持って、そしてまた忠実に行うということが大切であるわけです。26節を見るならば、あるレビ人は宝物蔵を受け持つということもあったわけなんですけれども、31節のレビ人の一人コラジン、シャルムの長男とマッティアは平たい菓子を作る務めを任された。もう宝物蔵の役割、また平たい菓子を作るということも同じように主に使える尊いものである。ですから私たちも今日教会にあって奉仕をするということは、小さなこともまた重要なこともそれぞれ役割が与えられて、神様は用いてくださり祝福を与えてくださるわけです。また33節には、声らは歌い手でレビ人の一族の頭であり、各部屋にいて他の務めを免れていた。昼となく夜となく彼らはその務めに携わったからであると。まあ、歌えて、詩編を見るとコラの歌というのが表題に出てくるわけなんですけれども、歌えて、まあ、今で言うならば聖歌隊、賛美の奉仕をする、昼となく夜となく、もう昼夜を分かつことなく、彼らは賛美を捧げて、そして他の奉仕は免れていた。なぜならば祭司は夜であっても灯火を灯し、そしてまた施政所においても灯火の火を消すことがなかったわけです。そういう中にもこの歌い手たちは賛美を捧げ、主を崇め、尊び、彼らの忠実な役割を行っていた。まあ、今日礼拝で私たちは神様に賛美を捧げますけれども、賛美をするということも実は大切な奉仕であるということが分かります。また35節以降には、このサウルやまたヨナタンのこの王の系図が出ているわけですけれども、それは1節のところに 全イスラエルは系図に記載された、それはイスラエルの王の書にまさしく記されているということで、初代のサウル王からもうこのその系図はきちんと記されてあるわけです。エルサレムが陥落しバビロンに捕囚となった、その70年の空白の時も大切に系図は保管されて、まあ、彼らはこのアブラハムからの系図、もう先に遡るならばアダムからのもう神様の人を作られた系図を彼らは大切にしていた。そのことは新約聖書のマタイの一章にもまずこの系図が出てくるわけなんですけれども、彼らはそのようにして神様が与えた人物のその名をきちんと記されていたわけです。今私たちの名前はそういう系図には記されてませんけれども、しかし私たちの名はこの天にある命の書に記されているんだということを私たちは覚えるものでありたいと思います。私たちは血筋によらず、その系図によらず、ただイエス・キリストの十字架の罪の許しによって命の書に名前が記されている。やがては私たちは天国に帰っていった時に自分の名がそこに記されているのを見て喜ぶことが必ずあるわけです。私たちはそのことを信じ感謝するとともに、そしてまた私たちのこの家族や同族、周りにいる人たちの名前も記されるように、私たちは伝道に励むものとさせていただきたいと思います。